さて、では、この講義ノート第1回に従って、この講義を始めたいと思います。でまず、この講義の、特徴というか、特に、高校での微積分とどこが違うのかということについて、少し説明したいと思います。で、この講義ノートですね、の、最初のページ、まあ、ページ番号は4ページになってますけど、それをご覧ください。ページ番号は、右上に載っています。さて、ここですね、0、はじめにというところですけど、この説では、まあ、この第1回ということで、今回は、まあ、準備も兼ねてですね、記号のお約束からこの講義で目指すもの、高校との違い、それから偏微分の記号の意味などを説明することにいたします。次回から、ようやく本論に入ります。では、その、はじめ、ゼロ、はじめにの次ですね、0.1、本論に入る前に記号のお約束ということを、まあ、ちょっと説明します。で、まずですね、大学では、いくつか高校と記号が違ったり、もうあまり何も言わずに、もう前提として使うっていうことがあるので、それを説明しますね。で以下では、A と B っていうのは2つの実数で、B が A より大きいと。N は、まあ、符でない整数。符でないということを、比符の整数と言います。比符というのは0以上ということと同じです。で整数の全体っていうのは、Z と書きます。まあ、Z の大文字でちょっと中が抜けてるようなやつですけど、斜めの線が二重線になってるやつですけど、そう書きます。自然数全体、1以上の整数は N とこう書きます。有理数全体は9。9っていうのは、まあ、クォーシェントですね。の9です。実数の全体は R で、real number で、R です。から集合 A の要素っていうのは、高校では要素って言ったと思うんですけど、大学では元ということもあります。僕は木星で、元というふうに書くことが多いと思うので、まあ、覚えてください。それからよく質問が出るんですけど、高校不等号ですね。不等号は、A 小なりイコール B ね。A が B より小さいまたは等しいっていうのを高校までは二重線で書いてたと思うんですけど、イコールを。大学ではもう二重線引っ張るのうるさいから一重線にします。まあ、そこに書いてある通りです。これ三つ目の黒丸。四つ目の黒丸。今度はですね、数直線の一部ね。で、一部なんですけど、数直線の端が入ってるか入ってないか。で、区別します。で、まあ、そこに書いてあるように、A よりも大きく、B よりも小さい。A と B は入らない。ね、そういうような X 全体っていうやつを、丸い括弧を使って A、B、括弧とこう書きます。これ、回句間と言います。で、教科書はなんかこれ特別の記号を使ってるんですけど、あまりそれ標準ではないので、僕は上のように書きます。から今度は、端が入ってるやつ。X が A とか B も入ってるやつですね。それ、閉句間と言って、そこに書いてあるように、鍵括弧で、鍵括弧っていうかな。こう、角張った括弧で書きます。それから、N のびっくりマークっていうやつは、高校でもやりました。解乗ですね。で、0のびっくりっていうやつは、1というふうに約束します。なぜこう約束するかというと、0のびっくりは1と約束しておくと、いろんな公式がですね、N イコール0の時も、まあ、普通に成り立つことが多い。ほぼいつも成り立つようになるから。で、あとですね、こう大学の数学での言い方として、次の用語の中って書いてあるところなんですけど、あるものが存在するんですけど、何かが存在するんだけども、それが一つだけあるというときに、〇〇が1位に決まるとか、1位に存在すると、1位にって言います。で1位っていうのは、まあ、あまり日常で聞いたことがないと思うんですけど、英語のユニークとかユニークリーというやつの略になっています。それから、高校では関数っていうのは関係の数って書いたんですけど、この講義では、函館の箱を使って箱数とこう書きます。で、もう現在では関数のことをこう書く人は非常に少なくなってしまいましたが、僕が学生で大学に入った頃は、まあほとんどの先生がこう書いてました。もう癖なので僕をこう書いてしまいます。で、あと、まあ線形代数の話ほぼしないと思いますけど、線形代数というものもですね、本来は、線の形の代数ではなくって、 線の肩の台数と書くべきです。形と肩は違うからです。で、まあ、形と肩は違うんだよっていうのを僕は、線形台数の最初の授業で教わりました。まあ、だけど、まあ、このように書く人も、まあ、今では少数派になってしまっています。まあ、とにかくこういうふうに記号を使います。さて次、0.2。この科目について、特に高校での微積との違いについてというところに進みます。まだ、4ページというか最初のページを、の下の方ですね、を見てください。で、まあ、とにかくこの科目はですね、1年、まあ、微積 A と微積 B って一応別々の科目なんですけど、つながり、一つながりの科目です。1年やることによって、まあ、大学の微積分、特にまあ物理を習っていく上で必要な微分と積分の知識を身につけるということになっています。で、まあ微積分はすでに皆さん高校からやってるので、どこが違うのかということをこれから説明します。で、まずその最初のページの下の方にですね、後期の題材についてって太字で書いてあるところがありますから、そこから見てください。で、後期の方はね、まあ簡単なんですね。なぜかというと、高校までで微積で扱った関数っていうのはいつも1変数の関数で、x っていう変数1個だけあって、それの関数だったんですね。で、でも大学に行くと、xy2 変数の関数とか、3変数の関数とか扱わなきゃいけなくて、それの微分とか積分をやらんといけません。でそれぞれ変微分とか重積分っていう名前がついてますけど、まあそうです。というわけで、とにかくこれは高校でやらなかったから、まあ、後期やることっていうのはもう大学独自で何か面白いだろうな、まあ大変かな、というのはもうすぐわかると思うんですね。そっちはもうこれ以上言いません。問題は前期です。その最初のページの一番下のあたりに書いてるやつ。前期の題材について、まあ、そこを見てください。でですね、前期はもう1変数の関数しかやりません。高校で扱った関数とほぼ一緒です。じゃあどこが違うのか。なんか似てるんじゃないかと思って気を許してしまう人がいるんですけど、これが非常に危ない。で例年舐めてかかってですね、後で大変になる人が割といます。だから気をつけてください。で、その一番最初のページの下から次のページにかけてですけど、とにかく高校との大きな違いは以下に3つであるということで、これを理解しましょうということですね。じゃあその次のページ、ページ番号で言うと5ページですね、そこに行きます。三つ黒丸書いてありますけど、まず微分としてはですね、テーラー展開っていうのをやります。でテーラー展開っていうのは、まあ、原理はそれほど多分難しくない。難しくないけど、実際に計算できるようになるっていうことがすごく大事です。後でもうちょっと述べますけど、でこれ物理でも必須のテクニックですから、これ全員マスターしないといけません。これやらないと多分物理全然できなくなります。はい、それ一つ目ですね、テーラー展開。次、二つ目、積分です。積分は、まあ、高校での定義、ちょっと積分の定義いい加減だったんで、いい加減でない定義をちゃんとやります。でそれだけじゃなくってですね、公理積分っていうやつの収束とか発散っていう題材を扱います。これも原理的には大したことはないんですけど、その公理、ある種の公理積分が収束するか発散するかということと、いろんな物理系の性質が密接に関わっています。なので、公理積分はちゃんと理解して、かつ計算できるようになってください。で、最後の黒丸です。最後の黒丸ですけど、高校では極限っていうのの扱いがかなりいい加減でした。まあ、なんとなく n が無限大に行った時に、数列 an がどっかに近づくとかね、そういう話をやったと思うんですけど、あれだけだとなかなか厳密なことができないんですね。いろんなところでごまかしが入ってます。それから、まあ、実数の連続性ということもなんか無視してですね、そのくせなんか中間値の定理とかいろいろやってるんですけど、それいろいろちゃんと本当は基礎をやらないといけないですね。で、それは、まあ、理論物理をやる人はやっぱりそれぐらいは知っといた方がいいと思うので、それについては、まあ、7月頃ですね、この講義の今学期のですね、前期の最後の方でちょっとやります。ただですね、この極限の厳密理論っていうのはなかなか、まあ最初は難しいところで、まあかなりの人が苦労するだろうと思うんですよね。ということで、まあ最悪わからなくてもまあいいやと 思ってですね、とにかく初めの二つの丸、テーラー展開と講義積分、ね、ここをしっかりまずはやってください。まあその7月ぐらいになると、皆さん、ね、この遠隔授業にも慣れて、自分でだんだん勉強できるようになってるんじゃないかなと思うので、むしろ例年よりは分かりやすいんじゃないかなっていう期待もしてますけど、まあ、そういうことです。で、まあ上に述べたテーラー展開とか講義積分についてですね、もう少し細かく述べておきます。で、このページ番号5、5ページの上から3分の1くらいのところですね、テーラー展開についてと下線引いてありますから、そこを見てください。それでですね、そもそも高校で微分とか積分習ったんですけど、まあ、例えば微分習った理由は何なのかっていうことから考えたいと思います。で、高校で微分をやったっていうのはもちろん入試に出るからってなりますけど、なんで入試に出るぐらい微分が大事かというとですね、まあ基本的に微分をやってれば、極地問題が解けるからですね、極大とか極小がわかる。こう与えられた関数がどこで最大か最小かもわかる。そういう魔法の道具がある意味微分だったので、そのためにずっとやったんですね。で、まあ大学入試とかでもそういう問題がいっぱい出て皆さんも練習したわけです。で、それはいいんですけど、微分にはもう一つ非常に大事なことがあります。で、それがここで書いているテーラー展開っていうことなんですね。でそこに行く前に、まあ、そこにも書いてありますけど、言っておくと、とにかく極地問題大事なんですけど、これもほぼ高校で皆さんやってるので、この科目ではほぼ触れません。もう知ってるものとして飛ばします。でそうじゃなくって、とにかく微分を用いて関数の近似を行うというのがテーラー展開で、これが、この科目の微分の大きなテーマになります。で、まあそのテーラー展開の例を少し書きました。その下、0.2.1、0.2.2 って数式が書いてあるんですけど、それがテーラー展開の例です。何書いてるかっていうと、例えば 0.2.1 の方は、e の x ってこう指数関数ですね。指数関数が実は、1たす x たす2の階乗分の x 次乗、たす3の階乗分の x 3乗、たす点点点っていう無限の和で書けますよっていうのが 0.2.1 っていう式です。同じように、0.2.2 っていう式は、sinx っていうのが、x 引くことの x3 乗割る3の階乗、プラス、x の5乗割る x5 の階乗、プラス、点点点、プラスマイナス、点点点、というような式で書けますよっていうことになってるんですね。で正直僕はこの高校時代にこの式を見てですね、なんかもう何のことかさっぱりわからなかったんですけど、同時になんかすごいなと思いました。なんですごいなっていうかっていうと、指数関数とかサインの x ってなんかわけのわからんややこしい関数なんですよね。ややこしい関数なんだけど、なんかそれがこう右辺に書いてある無限級数で書けると。x のなんとか乗の和で書ける。ね。和とか差で書ける。なんかすごいなってこう思ったんですね。で、まあ、これから皆さんやっていきますけど、これまあ、そういうふうに無限級数で書けたからってね、こう、e の x が非常によくわかるっていうわけじゃありません。だけど、少なくとも非常にいいことはですね、0.2.1 とか 0.2.2 の式の右辺っていうやつは、x の絶対値がすごく小さいとですね、近似値は計算しやすいよってことなんです。例えば x が 0.1 だとするとですね、x 次乗っていうのは100分の1ですよね。それをさらに2の階乗で割っていると。x の3乗っていうのは1000分の1ですね。それをさらに3の階乗、6で割っているっていうわけですね。こういうふうに項がどんどん次に行けば行くほど、括弧は小さくなるんですね。小さくなるやつをどんどんどんどん合わせて答えを作っていく。e の x がわかるよっていうことなので、これ e の x の近似値は割と簡単に計算できるんですね。0.2.1 から。0.2.2 も一緒です。まあそういうわけでですね、このテーラー展開っていうのは、まあわかりにくい e の x とか sinx とかそういう変な関数をですね、なんか僕らがわかっている x とか x3 乗とかね、そんなやつの足し引きでなんか計算できるよと。まあ厳密には計算できなくても、近似値は計算できるよっていうそういう手段なんですね。っていうわけでこれは非常に大事な で、金利値を計算するだけではなくてですね、理論的にもこれはすごく大事で、例えば振り子の運動を扱うときは、sin x をほぼ x だと思って金利すると。そうすると、高校時代皆さんが習った単振動っていうやつになるっていうのがすぐに出ます。まあそういう話を多分皆さんは、基幹物理学1の最初の1コマか2コマで多分習うと思うんですけど、まあそういうことで、物理にはこれ非常に大事なテクニックです。それがテイラー展開ね。次、二つ目、積分について、5ページの、下から3分の1ぐらいですかね。下、下線を引いて積分についてっていうところを見てください。積分については一応二つやります。まず高校ではですね、積分の定義っていうのは、なんか微分の逆だと。大文字の F っていう関数があって、そいつ微分したら小文字の F になるときに、大文字の F が小文字の F の不定積分だって、そういう言い方したと思うんですね。ところが、この定義だとですね、例えば小文字の S が指数関数の上に X 事乗が載ってるような関数。そういう時には大文字の F がわかりません。見つかりません。だから、こんな大文字の F があるかとかね、いうこともよくわからないね。これだといけません。っていうわけで、まあ、大学ではちゃんとですね、まず定積分を定義してから不定積分を定義すると。まあそういうことをきちんと行います。で、まあ高校で名前を聞いたり、本で見たことあるかもしれません。区分求積法っていうのがあるんですけど、それをまあ厳密にやるってそういう感じなんですね。で、まずとにかくそこが積分で一つやることです。で、さらにさっきからしつこく言ってるように、公理積分っていうのがあるんですね。で、これは 0.2.3 の式に書いてあるように、例えば何かの関数を0から無限大まで積分するよっていうことなんですけど、無限大まで積分するっていうのはまあ考えにくいので、0から L、大文字の L まで積分して、L を無限大にしていくよっていう、こういう極限で考える。まあそういうことなんですね。定義は簡単なんですけど、こういうような積分がですね、いつ収束するか発散するか、それが大事なので、それを理解してもらおうっていうのがこの公理積分で、皆さんにお願いしたいことです。それ二つ目、積分についてですね。で、最後、6ページ、ね、ページ番号で6、初めから数えると3ページ目ですけど、6ページの最初の方、極限の厳密理論について、ここを見てください。で、これについてはもう今の段階であまり言えることはないです。イプシロンデルタ論法っていう、まあ昔から難しいとされてるやつなんですけども、これを、まあ少しやりますよっていうことなんですね。で、やりますよっていうことなんですけど、なかなか高校でですね、論理をちゃんとやってない。まあやったんだけど、皆さんあまり身についてないということで、かなりの人苦労します。苦労するので、これはまあ今までも言ったように、7月になってから、まあ少しやるということにしたいと思います。はい。ということで、まあこの講義が、講義で使う記号の説明、それからこの講義は高校までどこが違うのかということを以上説明しました。で、この音声ファイルの第1部はここで終わりです。次、音声ファイル第2部として、その次ですね、6ページの 0.3、変微分への導入というやつを説明します。